ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国会の議長は国民による国家芸術作品発展の支援に期待していることについてお伝えします。インドネシア国会のプアン・マハラニ議長は、インドネシア国民が国家芸術作品に対し誇りを持ち続け、芸術の発展を支援することを期待しています。7月7日、アンダラ通信社によると、これはジョグジャカルタ特別州またはアルジョで毎年行われる現代美術の展示会フェスティバル市場を訪れた後語ったものです。同市はアルジョ展示会は芸術作品を展示するだけでなく、プログラムの名前であるアートケアインドネシアに沿って他者を助ける社会運動でもあると考えています。アートケアエリアでは芸術作品の販売による収益はすべて芸術家や国民などの必要な人に対して寄付されます。アルジョ2024年は6月28日から9月1日までキュレーションチームによるフォーケスをテーマに開催されます。フォーケスとは、近い将来あるいは遠い未来に起こることを意味します。国内外から集まった48名の個人とグループの芸術家の作品が展示されています。それでは次のニュースです。インドネシア海軍はシトゥボン島で3週間の米海軍特殊部隊との訓練を準備することについてお伝えします。インドネシア海軍は米海軍特殊部隊または US OPAC または US Navy SEALS との合同訓練または GCET フラッシュサンダーアイアン2024年の準備を進めています。この訓練は2024年7月8日から29日まで東ジャワ州スラバヤやシトゥボン島で実施されます。この準備には東ジャワ州シドアルジョのインドネシア国軍のジュアンダ空軍基地における米海軍の人員と装備品を輸送するための航空輸送便の運用支援の提供が含まれます。インドネシア海軍情報局は7月7日のアンタラ通信社による公式放送で、米海軍の特殊部隊が7月5日にドルニエ DO328 航空機を使用してジュアンダ空軍基地に到着したと説明しました。合同 交流訓練または GCET フラッシュサンダーアイアン2024年は、インドネシア海軍のフロッグ部隊司令センターと米国ソパク米国海軍特殊部隊第1グループとの間の2国間演習です。GCET フラッシュサンダーアイアン2024年訓練は、インドネシア海軍のフロッグ部隊司令センターと米国ソパク、または米国海軍特殊部隊グループ1位の間の2国間演習です。それでは次のニュースです。トルコのエルドアン大統領はシリアのアサド大統領をいつでもトルコに招待できると明言したことについてお伝えします。7月7日、トルコのレシェプ・タイエプ・エルドアン大統領はアンカラとダマスカスの関係を断絶した2011年の戦争後の和解の印として、シリアのバシャル・アル・アサド大統領をいつでもトルコに招待する可能性があると述べました。 AFP 通信社によると、アナドル通信社は2011年にシリア内戦が平和的でも参加者の弾圧によって勃発した際、トルコは当初アサド政権打倒を目指していたと報じました。しかし、さまざまな反政府勢力を支援した後、トルコ政府は近年、2019年にエルドアン大統領がシリア北部に開くテロ回廊と呼んだものの、総司に重点を移しています。エルドアン大統領は長年アサド大統領との関係を再興する可能性があると述べてきました。エルドアン大統領の声明は、アナドリア中部の都市カイセリーで暴動によるシリア人の所有物や車両の衝撃により、トルコ国内のシリア難民に対する緊張がここ1週間で高まったことを受けて出されました。それでは次のニュースです。中国は AI ガバナンスにおける協力的で包括的な課題の先頭に立っていることについてお伝えします。人工知能または AI ガバナンスに対する世界的な監視が強まる中、安全で信頼性が高く、本質的に制御可能、そして公平な方法でこの革新的な技術を開発することの重要性を中国が強調しています。7月7日アンタラ通信社によると、世界人工知能会議または WAIC で発表された宣言の中で、中国は論理的で責任ある AI 開発の重要性を強調しました。中国はまた、発展途上国の能力を向上させるために AI を活用することを主張しました。中国の李強首相は WAIC の開会式で講演し、 AI についてはさまざまな見方があるものの、明確な共通認識は一つある、すなわち世界は安全で建設的な結果を達成するために、 AI が常に人間の監督下にあることを保証しなければならない、そしてこの目標を達成するのに世界中の国々からの協力的なアプローチが必要だと述べました。それでは最後のニュースです。ウクライナの無人機がフォルネジを攻撃、非常事態宣言についてお伝えします。ロシアのフォルネジ州知事のアレクサンダル・グセフ氏は7月7日、ウクライナの無人機攻撃を受けて大規模な火災が発生したことで、フォルネジ地方のポッドゴレンスキー地区で 非常事態が宣言されたと発表しました。7月7日アンダラス新社のスプトニクからの報道によると、グセフ州知事はロシアの防空部隊がフォロネジ地域で多数のウクライナの無人機を墜落することに成功したと述べました。ドローンの残骸により装甲で火災が発生し、装甲内の爆発物が爆発しました。グセフ州知事はこの事件による犠牲者の報告はないと付け加えました。この爆発により装甲の場所の周囲の多くの家に火災が発生しました。このニュースが発表された時点では火災は無事鎮火されていました。この地区の住民は一時収容所に避難し、同時に緊急対応チームが現場で活動しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はイラン新大統領と中東の平和への希望についてお伝えします。イランでは正式に新しい指導者が就任しました。7月6日マソード・ペゼシキアン氏は5月19日にヘリコプター墜落事故で死亡したエブラヒム・ライシ氏の後任としてイラン大統領に選出されました。ペゼシキアン氏は2013年と2021年に2度イラン大統領選挙に立候補し落選しましたが、2024年には約1300万票しか得られなかった補充党の対立候補サイード・ジャリリ氏と争った3000万票のうち1600万票以上の集め、勝利を確実にしました。勝利を確認した後 X に友情、共感、信頼がなければ平均ではない困難な道が待っていると投稿しました。ペゼシキアン氏は彼のリーダーシップが中東、特にイスラエルとの和平の実現を促すことを期待する世界の多くの国の指導者らから祝福を受けました。祝意を表明した国家指導者の中には、ロシアのフラジミール・プーチン大統領、中国の習近平国家主席、パキスタンのシェーバズ・シャリフ首相、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相、インドのナレンドラ・モディ首相などが含まれています。イランの緊密なパートナー、すなわちシリアのバシャル・アル・アサド大統領からも祝意が寄せられました。一方、アンダラス新社によると、北村俊博報道官は、日本政府はイランが中東地域の緊張緩和と情勢の安定化に建設的な役割を果たすことを期待していると述べましたということです。友情と共感に関するペゼシキアン氏の声明は、中東和平実現への新たな希望をもたらします。イランの総選挙はガザ地区のイスラエルとイランの同盟国ハマス、レバノンのヒズボラとの戦争や急速に進むウラン濃縮計画をめぐるイランに対する西側諸国の圧力強化による中東の緊張が高まる中で行われました。元保健大臣でありイラン国会議員でもあるペゼシキアン氏は、穏健な改革主義者として知られており、現実的な外交政策を推進する可能性があります。イランの新大統領は、現在行き詰まっている2015年の核合意を復活させるため、収容国との緊迫した交渉を 和らげることができると期待されています。また、社会の自由化と政治的多元主義の可能性を高めることもできます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日はまず1940年7月8日カマヨラン空港が開幕されたことについて始めましょう。カマヨラン空港はインドネシアで最初に国際線が就航した空港です。空港の滑走路は1934年に建設され、1940年7月8日に正式に開通しました。実際この空港は1940年7月6日からオランダ領東インドの航空会社リーフハットが所有する DC-3 ダコタタイプのチリリタン空港から飛行した航空機で運用を開始したと記録されています。記録されたこの航空機は最後までカマヨランで運航しました。次に1994年7月8日、北朝鮮の指導者、金日成氏が亡くなったことについてです。1947年から北朝鮮の指導者を務めた金日成氏は、1994年7月8日に心臓発作で亡くなりました。 北朝鮮政府は金日成氏の死から34時間後に追悼のニュースを報道しました。7月8日から17日まで公式の服喪期間が宣言され、この期間中は国全体で半旗が掲げられ、あらゆる携帯の娯楽が禁止されました。82歳のこの独裁者は北朝鮮の唯一の統治者であり、1948年に朝鮮半島が2つの国に分断された際にソ連の恩恵を受けて指揮を取りました。最後に2022年7月8日、日本の安倍晋三首相が殺害されたことについてです。安倍晋三首相の暗殺は2022年7月8日、奈良の大和西大寺駅近くで元首相が演説中に起こりました。安倍氏は11時30分に胸を撃たれました。銃撃当時、安倍首相は来たるべき諮問委員会選挙に先立って自民党を代表して演説していました。安倍首相は手製の散弾銃で背中を3発撃たれ、胸部に損傷を負い、地元の病院に緊急搬送されましたが、病院ではバイタルサインはなかったと伝えられました。12時7分、安倍首相は意識不明であると報道されました。犯人は奈良市の元海上自衛隊の山上徹也41歳です。犯人は11時42分にその場で奈良県警察に逮捕されました。警察によると、犯人は元首相の政権への不満から殺人を実行したということです。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Lagi-lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tak mudah tapi menyangkut.
seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア国防副大臣がトルコとの戦略的パートナーシップを強化することについてお伝えします。インドネシアのモハマッド・ヘリンドラ国防副大臣は7月8日トルコを訪問し、ビラル・ドゥルダリ国防副大臣及びトルコの防衛産業の CEO ら数名と会談しました。7月4日、ケムハン .go.id によると、同副大臣は、インドネシアはトルコを重要な友人とみなしており、長年にわたり防衛協力を行ってきたと述べました。そしてインドネシアとトルコの二国間防衛協力、特に総合信頼の構築、軍の能力向上、将来の防衛産業分野の発展において拡大する機会は数多くあるということです。この訪問は防衛協力と防衛産業の分野におけるインドネシアとのトルコの戦略的パートナーシップを強化する一環となっています。この機会に、両副大臣は戦略的パートナーシップを構築し、世界の平和と安定に貢献するために、緊密に協力するという共同のコミットメントを確認しました。また、両者は両国が特に防衛分野における協力の発展に積極的に貢献できることを期待しています。トルコを訪問中、インドネシア国防副大臣と側近は、トルコの防衛メーカーである FNSS、サフンマ・システム・レリー、または FNSS、ディフェンス・システムズも訪問しました。インドネシアはピンダドシアを通じて、現代中量戦車の共同開発の30トン 105mm 砲塔の共同開発を含む FNSS と協力しています。この協力はトルコのアンカラで FNSS によって実施されたプロトタイプの改良段階に達しました。国防副大臣はまた無人航空機の開発を含むインドネシアの航空駐車との協力成果を実現するためにトルコ航空駐産業を訪問しました。 7月6日、アンタラ通信社によると、トルコ訪問に同行した在トルコのインドネシア大使、アフマッド・リザル・プルナマシーは、トルコはインドネシアの防衛産業発展における適切なパートナーだと述べました。トルコは多国間フォーラムや現在の重要な問題において信頼できるパートナーであることに加えて、防衛産業の技術移転メカニズムにおいてもインドネシアとの提携に前向きな数少ない国の一つです。アハマトリザル大使はニーズの長期的な性質を考慮すると、インドネシアとトルコ防衛協力は戦略文書防衛産業に関する長期戦略的パートナーシップのグランドデザインで芸説され、または今後の両国首脳レベルでの会議の結果だと説明しました。防衛協力と防衛産業はインドネシアとトルコの2国間関係における優先分野です。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bisa menerka
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日は中部ジャワにあるビーチをご紹介します。中部ジャワ州に位置するパカロンアン市はバティクの街として有名なほか、エクソチックな海洋観光スポットも数多くあります。そのうちの一つはスラマガンビーチです。ここは美しい海洋観光地でありプリカナヌサンタラパカロンアンエリアにあるため簡単に見つけることができます。スラマガンビーチはまさに北パカロンアンに位置し、パカロンアン市の中心部から約 5km の距離にあり、さまざまな種類のサリオが簡単に通過できる道路アクセスがあります。スラマガンビーチでは観光客が写真を撮るためのさまざまな興味深い背景を見つけることができます。生前と並ぶヒノキ並木は発見のスポットの一つです。それとは別に海洋観光の典型的なパノラマとともに長く続く砂の感覚も感じなければなりません。美しい景色、新鮮な空気、ロマンチックな波が疲れた心を癒してくれます。同様に興味深いのは日の出と日の入りを見ることができることです。このビーチでは観光客は見逃すのがもったいないほどの素晴らしい自然美のパノラマビューを背景に写真撮影を行うことができます。スラマガンビーチの敷地面積は約 3.5 ヘクタールで、広い駐車場や屋台、レンタルボートなど様々な施設が整備されており、観光客はスラマガンビーチを巡ることができます。このスラマガンビーチの美しさを楽しむのに最適な時間帯は午前と午後です。着替えはもちろん、興味深いスポットを撮影するためのカメラも忘れずに持参してください。また訪問者はスラマガンビーチを訪れる際、その持続可能性、美しさ、清潔さを維持する必要があります。平穏を求める目的地として、スラマガンビーチを訪れた後はリフレッシュされて再び熱意を持って日々の活動に取り組むことができるでしょう。リスナーの皆さん、これでパソアナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。 この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東ソラウェシ州バウバウ市にあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリ石についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa wo kiita to, kyou no topikku, bagaimana ceritanya? Nihongo deどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどう、どう。チェリタニャ、チェリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana ceritanya Bu? Bagaimana ceritanya Bu? 日本語で話はどうですか？話はどうですか？バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。Dianggap, dianggap, 日本語で考えられる、考えられる。Sakral, sakral, 日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 日本語でブトン社会、ブトン社会。Konon, konon, 日本語でそういえば、そういえば。Menjadi, menjadi, 日本語でなる、なる。Tempat, tempat, 日本語で場所、場所。Pertama kali, pertama kali,日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中にバゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですかという文がありました。この文にはバゲマナ、日本語でどうという疑問詞があります。バゲマナ、日本語でどうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文ではバゲマナチリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。ではバゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使って、その他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で、昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語で、 その事件はどんな様子でしたか？Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか？ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はスラヴェシ州南東部ブトン島のバオバオ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉はスラヴェシ島南東部のブトンおよびバオバオ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるために、もう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popowua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ファイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はサイトオフ X クロンチョンオーケストラの伴奏でグスティン・アルフィアナーが歌うニオリヒジャウというクロンチョンの曲をご紹介します。この曲はラデン・マラディシーによって作曲され、インドネシアラジオ放送局のオープニング放送で定期的に演奏されました。動詞はミュージシャン、自由の戦士、官僚であり国家サッカースポーツの先駆者の一人でもあります。インドネシア独立以前の1930年代、同氏はオランダ領東インド代表チームのゴールキーパーでした。エレリーでの勤務経験はマラディシーをインドネシア共和国初代大統領スカルノ政権下の1959年から1962年にかけて情報大臣に任命した要因の一つになりました。マラディシーは1964年から1966年にインドネシアの初代スポーツ大臣も務めました。ニオリヒジャオという曲はナショナリズムの感情を呼び起こします。この曲はインドネシアの人々が愛するふるさとであるコノヌサンタラの自然の美しさを物語っています。それでは皆さん、サイトオフ X クロンチョンオーケストラの伴奏でグスティン・アルフィアナが歌うニオルヒジャオを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。